今日の遥かな小門またまたスペシャルゲストで、しかも渡るさんが長年かけて計画をしてくださったそうです。そんなゲストを渡るさんから紹介していただきます。渡るさん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。そうですね、今日のゲストは自分の念願かなってっていうので、田村健也さんって方をお呼びしました。軽く紹介させてもらうと、1989年に広島県でお生まれで、地理学がご専門の方です。で、まあ、現在は東京大学の、東京大学で大学院生されてて、で在学中なんですけど、地理教育を目的とした NPO 法人だったり、デジタルアーカイブに関する株式会社を経営されてて、さらには日本学術会議の地理教育分科会の委員も異例の若さで務めるすごい方で、でまさに日本の地理学の未来を背負って立つスーパーエースに本日はお忙しい中来ていただきましたってことで、健也さんのそう活動を伺っていけたらと思います。リスナーの皆さんには今日のトークを聞いて、その地理学は面白いって思ってもらえたら嬉しいなと思っています。早速呼んでみましょう。健也さん、おはようございます。
おはようございます。今日よろしくお願いします。
お願いします。今そうなんとなく紹介させてもらって、もらいましたけど、もしご自身で補足なりすることあれば。
あ、どうもありがとう。なんか地理学の未来を頑張って担っていきたいなと思いながら、そうですね、僕自身じゃあ自己紹介をしますと、今も話してもらった通りで、僕は自分自身いろんなことに手を広げつつも、地理学者、地理学をやっていくことを志して、ずっとそうですね、高校生の時に夢を持ってからずっとその、研究とかそれにかかる取り組みをしてきました。で、じゃあ僕にとってそもそも地理学って何なのかっていう話をさせてもらいますと、地理学っていうのはジオグラフィー、英語で言うとジオグラフィーで、ゲオグラフィーで、ゲっていうのがガイア、地母神、そのギリシャ語のゲで地母神で、グラフィーっていうのは、記述するっていう中で、それを改めて日本語で意味を捉え直してみると、地の断りを記述する学問だなっていうところで、僕はその、地理学者としての使命としては、一つは地球のすべてを記述していきたい。で、二つ目は記述したい世界にしていきたいっていう、この二つが僕の中での大使命、地理学者としての使命として、取り組んできました。で、というのはその、地理学ってやっぱり大航海時代そのにいきなり発展していった学問だと思っていて、ヨーロッパの旧世界から新世界にめがけて、冒険家としての地理学者が新しい土地を見に行ったと。で、その新しい土地を見に行った時に、どんどん新しいものを自分の土地の人たちに知らせるっていう意味で冒険記を書いたり、日記を書いていったりしていった。で、当時それがやっぱりベストセラーになっていった。で、その際になぜじゃあ自分の土地と新しい土地で違うのかみたいな、その差みたいなものを見ていた、要因を見ていったりっていうことから、科学としての学問に徐々にその発展していったっていう流れから、やっぱりその見知らぬ情報、新しい情報を記述して、でそれを自分いろんな人たちに伝えていくっていうのが、地理学者としての使命でありあるなと。一方で地理学自体はどんどん科学がその細分化して、専門化が進んでいく中で、自分たちのアイデンティティ自体をどこに置くのかっていうのが、ここやっぱり50年か100年ぐらいの単位で出てきてるなというふうに思っていて、でじゃあどうやって地理学のアイデンティティを持ちながら、その新しい科学としての地理学の挑戦を見つけられるかっていう中で、僕自身は、とはいえまだ見知らぬ土地、まだ発見できてない情報とか記述できてない情報って世の中にたくさんあるんじゃないかなっていうふうに思うようになって、そうした意味でも、僕らって記述しきれてない情報まだまだたくさんあるよねっ じゃあいかにしてその全ての地球の全てを記述しうるのかっていうことを考えることと、じゃあ記述できるようになったとして、記述したい世界にするためには、あの記述したい世界であってほしいなっていうことで、記述したい世界にするためにはどうしたらいいのかみたいなことをずっとあの考えているものです。
ありがとうございます。
はい、
ね、すいません、あのスケールが壮大でしょ、麦子さん、リュウタさん早速なんだろう、あのこれからどういう話展開するのかって、多分リスナーの皆さんもワクワクされるとしてくださってると思うんですが、今あの結構大きい話だと思うんで、その間を今から埋めてきますね、あの安心してくださいってことでそうですね、あのそうだ、麦子さんから早速、あのケンヤさんとワタルさんはどこで出会ったんですかっていうのが、その収録前からちょっとあの気にかけてくださってたんで、その話を、そうだ、あの今軽くしとくと、その自分が大学院に上がりたてぐらいの時にマッピングパーティーって言って、いわゆる、オープンストリートマップっていう、誰でも編集できたりするウェブ地図の、なんだろう、講習会かなを兼ねた、その現地にその情報を取りに行って、実際集めた情報をそのウェブ地図に載っけましょうっていうようなワークショップがあったんですけど、そこでまあケンヤさんと知り合うことができて今に至るっていうような感じですね。だからかれこれ 7,8 年前 の、 あの知り合いということになります。で、そう、まずその自分もそうイリノイ大学に属しているのは地理学部で、でケンヤさんさっき言われたように地理学って何かっていうのがすごく、なんだ、至極命題っていうのかな。でイリノイ大学の大学院生の1学期目にその、Recent Trends in Geographic Thought って言って、その地理学的思考の近年の潮流みたいな授業を半年間ずっと確かに受けさせられるんですよね。地理学とは何ですかみたいな、地理学のアイデンティティは何かみたいなのをすごく、人文地理学、あの自然地理学との垣根を越えて全員が同じ部屋でディスカッションするみたいな授業を受けさせられるんです。で、ああそうだよなって、地理学ってあのどういう学問なんだろうって改めていろいろ考えさせられるんですが、その確かにケンヤさん言われた通り地の断りを記述する、 まさにそういう学問で、なんかもうちょっと違う言い方ないのかななんて、あの自分が調べた中では、その確かに、あ、ここに遥かな章に初回に自分が出演させてもらった時に GIS って何ですかって同じような感じで麦子さんに聞かれたんです。その時は GIS っていうのはジオグラフィックインフォメーションサイエンスの略で、日本語で言えば地理情報科学で、簡単に説明すれば位置に関するデータを系統的にコンピューターを絡めて取得、あの分析伝達する、あるいはそういう方法論について追求する学問ですっていうような話をしたんですけど、そうかって、コンピューターって部分を除けばある意味全部地理学だなっていうふうに自分は解釈しました。だから、で世の中のあらゆることって実はそういう位置に関する情報が入ってるんで、なんだろう、経済の面から見るのか、はたまた農業の面から見るのか、またまたそういう文化カルチャーの面から見るのかっていうような形で切り口はいっぱいあるんだなっていうのが、あの地理学のある意味面白さなんだなっていうふうに自分も思いました。で、ごめんなさい、自分も話が長くなりましたが、ケンヤさんがどうして地理学に興味持ったのかなっていうのが次の疑問で、ぜひその辺のいきさつを教えてもらえたらなと思います。
はい、ありがとうございます。まず、あの僕自身は高校生の時、あのまず、高校生の時にかん、あの将来の夢を考える時に、世界一の金持ちになるか世界一の地理学者になるかの僕の中で2択が選択肢としてあったんですよ。で、そこに共通していたのは、いろんな場所に行きたいなっていう時に、いろんな場所に行ける身分とか立場ってなんだろうって思った時に、お金持ちか地理学者だって単純に思っちゃって、で、 いろんな場所に行きたいっていうのはもともと僕のもう小さい頃からあったんですよね。そのやっぱり地図帳を読むのが好きだったとか、あといろんな国に行ったり、いろんなあの観光地に連れてってもらったりとかで、やっぱりいろんな場所に行くのが好きだった中で、それを自由に大人になってもできる状況ってどうやったら作れるだろうと思った時に、このさっきの世界一のお金持ちになること、世界一の経済学者になる、あ、地理学者になることのどちらかだったんですけど、お金持ちになっても面白くなさそうだなって思って、なんか冒険の感覚はないんですよ。旅行の感覚はあるけど冒険の感覚はないと。やっぱり見知らぬ土地に行くそのワクワク感、冒険心みたいなものを持てるとしたら地理学者だなと。でそこでじゃあ地理学者になろうっていうふうに高校生の時に決めて、ずっとあの地理学に没頭するっていう生活を送ってきました。でまたその高校生、また経済学者、経済金持ちにならないっていうふうに決めた理由としては、あのもう一つは高校生の時に地理しかできないって、そのいろんな科目があるんだけど、国数英社理とかある中で地理しかできないっていう状況になって、お金持ちになるために地理以外のことができないと、そもそもなんかお金持ちになれなさそうだよなっていうふうなこともあり、地理しか自分には武器がないんだから地理学者に ならざるを得ないよねっていう判断をする環境もあり、その時にあります。
へえ、面白いですね。初耳っていうか、あの面白い情報がすでにたくさんなんですが、そうなんだ。なんか健也さんの名前の由来もどっかの国名から来てるって確かどっかの記憶であるんですが、違いました。
あ、それはあ、そうです。あの父が青年海外協力隊でケニアに行っていたんですよ。で、そこで、まあ、父親が自分の息子にそのケニアって名前を付ける、その日本ケニアを、そのまま日本語表記、日本語っていうかローマ字表記でそのまま読んだらケニアになるん で日本でも通じると、で ケニアっていう名前、ケニアっていう名前を付けたいっていうところで、あの名前つけてもらいました。でこれはなんかある種業を背負ったようなもので、もう物心ついた時に自分の名前の由来が国名なんですよね。そうしたらどこその国とか、多分地図が好きだったのもそこからなんですよ。自分の名前の由来の場所を知りたいっていうところが、あのやっぱりずっとあって、でそこからあのやっぱり想像してたんですよね。ケニアってどんな国だろうかとか、どういう場所なんだろうか、なんでこあの自分の名前に付けられたんだろうかって、やっぱりずっとずっと考えてたところから、見知らぬ場所に対するある意味憧れみたいなものを小さい頃から持つようになってたんだろうなって、今を振り返ると思います。
そうなんですね。そうか、だからね、ご両親の影響もあって、かつ自分の興味から、高校で地理が一番得意だったっていうのもまた珍しいですね。地理がそもそもその高校では必修だったんですか？受ける人さえ少ないような気がするんですけど。
その僕の高校は日本史と地理が選択科目でした。で、受けてる人数が半々ぐらいの学校で、で、まあ、地理も日本史の先生も結構人気のある先生だったんですよね。みんななんか自分がどっちが好きかって本当選んでいたんで半々だったんですけど、僕がその地理を選んだ理由は、その頃は実はでも歴史の方が得意だったんですよ、僕自身は。地理を選択する前まではだと思い込んでたんですけど、あの僕の同級生のお父さんが地理の先生だったんですよね。僕の地理の先生になる先生でもあるんですけど、で同級生と同じサッカー部に所属していて、でその同級生が地理の、俺は地理を受けるけどお前どうすんのって言われて、じゃあお前が受けるんだったら俺も地理にしようかなとかお前の親父が教えてくれるんでしょうみたいなそういう流れでそのまま地理を なんとなく選んだところ、一番最初の授業で衝撃的だったんですよね、その地理の授業が。あのこんにゃくをあのプレートテク一番最初で大体プレートテクトニクスとかそういうのを教えてくれるんですけど、こんにゃくをと玉ねぎを出していきなりその玉ねぎをかじって、これがそのあの地球の内部のマントルとかそういう層の話だとかって言い始め、でこんにゃく手をべちゃべちゃにさせながらその地球儀に貼って広がる境界とか狭まる境界ずれる境界とかそういうのを教えるんで教えてくれるんですよ。あの手はもうチョークまみれでこんにゃくのべちゃべちゃと玉ねぎを生でかじる姿とか、もう何この授業っていう、もう意味がわからない。その通いわゆる授業、今まで受けていた授業とは全然違うスタイルの衝撃的な授業だったんで、もうそこでハマっちゃって、もうそこからもう、地理が好きになってたんで没頭してった。でもう先生が面白いっていうのが、結局もともとその場所に対する興味も関心もあったということも相まって、僕の中で地理が好きとか地理が面白いとか地理で生きていきたいとか、なんかそういうことをやっぱりずっと思うようになっていった感じですね。で友達に聞いたところ、あでまたさっきのこんにゃくと玉ねぎの話にちょっと戻っちゃうんですけど、友達にその同級生の友達に聞いたところ、毎年あれはあの授業は展開されるらしくて、で毎朝次の日の朝はそれが豚汁に変わるらしいです。
そこの家の食卓に出てくる、
食卓に出てくる。いやでもチョークまみれのこんにゃくと玉ねぎを次の日の朝豚汁で出るんかとか思いながら、かわいそうだなとか思いながら、でもそのおかげで僕はチリが好きになったと思って。
そうか、でじゃあその高校でこれだって思うものに早いですよね、その出会ってから。その後もまたすごいなって思ったのが、確か大学に進まれる時にどこの大学にしようかっていうのに、なんか自分のその高校生なりのいわゆる地理の分析されたんですよね。それを持って研究室訪問に行って売り込んだっていう確か話を聞いたんですけど、それも合ってます？
なんかそれよく知ってますね。びっくりした。はい、その通りです。それこそ世界一の地理学者になるっていう夢の中で、僕がそもそも世界一っていうのをつけたのは、規定路線の地理学をやることに対して、そのもう高校生の時からあまり面白さを感じてなかったんですよ。なんかなった後に夢がないなと思ってしまったんですよね。で規定路線ってどういうことかっていうと、例えば学校の先生になるっていう夢を持った場合、学校の先生教員免許、それこそ教育学部入って教員免許取って教員採用試験受けて、その後採用されば先生になれますよね。でも先生になった後の夢がないんですよね、そこの学校の先生になるだけだと。で、それはもう何でも一緒で、サッカー選手になるでもそうで、まあ、サッカー選手な学校の先生になることもサッカー選手になることも難しいといえば難しいんですけど、なるプロセスは割とその先人の人たちが気づいてくれてるおかげで、その通り いかにやっていくか積み上げていくかっていうだけで済むと。で規定誰もやったことがないプロセスで自分がやりたいことなりたいものになってみたいなっていうのがあって、地理学者になるっていうのも結局地理学系の大学に行って、地理学系の修士課程に行って、地理学系の博士課程に行って、その後ポストドクとかを経験して、地理学の、先生になれればもう地理学者になったとは言えると。じゃなく世界一ってつけた途端に、そういう意味で他の人がそもそも世界一をどう定義づけるかもそうだし、世界一って言った時にそのいきなりこう分かりやすい選択肢で自分でオリジナルの選択肢を築いていけるというふうに考えるようになったんですよ。で、ということそこでもう大学選びから他の人がいわゆる受験を経ていくようなやり方ではなくて、 世界一の地理学者になるっていう目標をもとに、どういうプロセス、自分でどういうプロセスを描こうかって一番最初のやり方として、多分10個ぐらいかな、その、の全国の地理学科とか地理学教室のある研究室の、ドアを平日オープンキャンパスでもない中で、ノンアポで勝手に行って、でコンコンって開いて、でこういう研究やってるの、もうその今思うと研究レベルって全然研究レベルでも何でもないんですけど、こういうことやってるんですけどみたいなことを言って、でその時に一研究者として対等に見てくれたそれで批評してくれ、ちゃんと批評してくれたのが僕の母校になる奈良大学 の、 文学の地理学科だったんですよね。志望度でいうと一番下だったんで、一番最後に行った研究室ではあったんですけど、一番最後に行ったそこの研究室が唯一対等に見てくれたって言って、そこに、はい、しようって言って、受験して入学しましたね。
なるほど、誰と出会うかって大きいですね。しかもねえ、そんな、なんだろう、そういう高校生をだがいたっていうのも衝撃なんですけど、それをまた親身になって、先生方も対応したっていうのも素敵なエピソードだなって聞いてて思います。で、当時からもうやっぱり冒険地理学を志されてたんですね。その今日のキーワードだと思うんですけど、